はいどうもこんばんは、ハンクラマッシュ本町です。なんつってね、特勤マッシュさんの、オープニングの下りを、サクッとやって、月9に登場ということでね、5月29日ですか、いつもは月9で、こんなね、僕の声じゃなくて、トキンマッシュのお二人の声を、聞いてる頃かと思いますが、今週は、ケンちゃんが、阪神巨人戦を見に行くと、いうことで、なんかね最後の最後で、31日の水曜日ということで、月曜日が空くということで、僕がね勝手に、トキンマッシュさんの、にも確認せずにこうやって喋り出しておりますけども、特勤マッシュが、最終回を迎えるということで、今ポッドキャスト iTunes で、ポッドキャストをお聞きになって0005、から初めまして MP3 という、放送から聞き直しているという方も少なくないのではないかなと思っております。僕もそうです。はい、ということでですね、感謝の気持ちも込めて、気持ちも込めてというか、その気持ちだけで、何週間にわたって、特別号ハンクラマッシュを、配信したいと思いまして、今録音のボタンを押したんですけども、はい。ほんとね、残念なんですけどもね。まあまあ、そんなことも言ってられませんので、はい。頑張っていこうかなと思ってるんですけども。まあ、とにかく、どういう流れかっていうとですね、もう001号、001号は特勤マッシュですというタイトルなんですけども、そこから、もう1話ずつ、振り返っていこうかなと思っております。はい。ただね、メモ取りながら、こう、聞いてたわけじゃないので、僕が仕事中に、イヤホンで、車の運転中だったり、作業中だったりで、聞いてた中で、覚えてる範囲で、振り返っていきたいなと思っております。はい。まずはね、2014年ですよ。今が2017年、はいはいはい。まあまあそんな古い感じになってますけども、やっぱり声を聞くと、まあポッドキャストならではですけども、過去の、放送が聞けるということでね、全然こう、昨日のことのようにというのは大げさかもしれませんが、懐かしむ感じでもなく、はい、聞けるんですけども、トキマシさんがね、こう、週刊特勤マッシュから、週刊特勤マッシュびっくりマークになり変わって、ね、新たにスタート切った001号特勤マッシュですというタイトルなんですけども、まあまあそんな感じでしたね。で、もうサクサクっと言いますよ、本当に。一話ずつね、振り返るとか言っときながらサクサクっと。メモ取ってないのはもう全然サクサクっと言いますのでね。で、2号ですね、過去最大級のハズレの回、という回がありますけども、この放送の時はですね、しぶちゃんが風邪をひいてたやつですね。なんか、トークを輪番制にしようっつって、しぶちゃんが主に、おしゃべりを進めていく特勤マッシュでしたが、この放送は、このトークの主導権を譲り合いというね、なかなか異例の感じの回で、なかなか面白かったですけどもね。はい。じゃあ3号はですね、特定秘密保護法の秘密というね、こう、何ですか、なんかありましたね、特定秘密保護法の秘密。この辺から、週刊特勤マッシュびっくりマークに関しては、初めてこう同級生のトークが出てきたんじゃないかな。ユーホさんとかね。のトークが出てきてですね。はい。なかなか、この特定秘密保護法の秘密という、このタイトルの付け方がまた秀逸だなという、一話でしたね。 はい。そして、04号でしょうか。クリスマスなんて大嫌いという、2014年の、クリスマス、の頃の放送なんですけども、今は全然、この、そうですね、2017年になってから、ほんとこの2014年、2015年にかけて、YouTube でも、オープニングの部分だけね、配信、ん？ YouTube で、こう、映像をオープニングの部分だけ、流すと、YouTube でね、やっておりました。それでですね、これ放送を聞いてるだけじゃこの回はわからないんですよ。YouTube で、ご覧になっていただくと、ものすごい、感激するんですね。はい。聞き方としましては、まずは音声だけで、YouTube ではなく、ポッドキャストの方だけで、聞いていただいて、はい。その後、YouTube で、話してる内容はもちろん同じなんですけども、YouTube を見てみるとね、すごいんですよ。はい。ほいで、お酒を飲んでの収録ということで、はい。なかなかこう、レアケースな、お二人のトーク、並びにこう、原田くんと、田中さんもいらっしゃいましてね。お酒を飲んで収録ということで、なかなかこう、面白かったなと思います。はい。05。05じゃなくて、0005。うん ?0005?5 号。今年も最後、プレイバック2014ということで、2014年最後の、放送で、2014年をニュースで振り返ろうということなんですけども、ほんと上半期の上半期で、終わっちゃうというね。4月 ?5 月 ?6 月まだ夏にもなってないのに、放送時間が来てしまって、見切り発車は良くないなっていう風な、感じで終わってしまう回なんですけどもね。はい。ここで2014年の、週刊トキマッシュびっくりマークになって、年をまたいで、2015年06号マクドナルド問題とディルド未来という、タイトルの放送がありましたね。はい。正直この放送はあんまり、記憶が薄れてあんまり喋れません。はい。申し訳ありません。で、7号は爪楊枝少年と時代の異端児。で、次が008号細谷部長と自転車教習所という回なんですけども、はい。なかなかこう、この07号、08号はですね、この放送作家田中さんの、声多めで、お送りしていますので、隠れ田中さんファンの方には、必聴という感じの、放送でしたでしょうか。はい。なかなかね、こう、自転車教習所の話はね、こう、面白かったですね。はい。はいはいはい。こんな感じで進みますけど大丈夫でしょうかね。はい。はい、じゃあ続きまして、09号同時多発中継ポッドキャストしながらツイキャスしてみたという回なんですけども、先ほどもありました通り、YouTube での、録画、並びにこう、ポッドキャストの部分をツイキャスしながら、収録するという回でですね、この回で、ゆずパパさんが、伝説の下り、ちょっとおしっこ行ってきますというね、下りが、この頃から、始まったんじゃなかったかなと思います。はい。そうですね。で、この日、この放送の、09号の、大予言がですね、しぶちゃんが、モノマネするっていう感じで、なかなかこう、しぶちゃんがこう、大予言でいじられることが、こう、数少ない中、しぶちゃんがモノマネを披露するという、回でですね、なかなかこう、レアケースな感じで面白かったですね。はい。はい、続きまして、015、地震とタイト、この回はですね、この回というか、この頃から、この頃からというか、今この2017年ではですね、MC のしぶちゃんはご結婚なされて、けんちゃんがこう離婚されて、でもですね、2015年当時はまだ、けんちゃんが、まだ、奥様と、ご一緒に暮らしてる頃なんでしょうね。まだ、奥様のことを嫁と、嫁がいる感じで喋ってるんですけども、今聞くとちょっと心苦しい感じですね。はい。そんな感じの回でしたね。 はい。で、011号妖怪図鑑パクられ疑惑事件ということで、この辺から、あれですね、しぶちゃんのこのクリエイターとの、真髄が、わかるような感じでしたね。はい。はい、サクサクと行きましょう。012号スキマスイッチとイエローストーン。全くイメージできておりません、これは。僕があんまり覚えてないですね。はい。で、013号、黄色と白か黒と青。あ、これなんかネットで賑わってましたね。当時まだ特訓マッシュを知らなかった僕も、当時はなんかいろいろ賑わってたのをよく、ね、見てたと思います。はい。まあまあまあまあ、まあね、この特別号ハンクラマッシュをお聞きになっている方は、おそらくこうやって振り返ってまだまだ楽しめる、リスナーの方が多いんではないかなと思って、特訓マッシュを全然愛してない、特訓マッシュなんて知らんぞっていう人をね、だいぶ無視して、はい、急ハンドル切って、トークを進めておりますが、はい、そんな感じですよ。はい。まあまあまあまあ、僕の好きにさせてください、この辺は。はい。014号、昔を懐かしむラジオ、心に鈍痛という回なんですけども、この辺で、放送作家田中さんと AD 原田くんがタイに、行ってまして、こうアプリを作ってるという、感じの頃で、懐かしく二人で収録、ということで。ただ僕は、そうですね、なんかこう、二人で放送していた昔を知らない僕が感じるのは本当に仲がいいんだなっていうふうに思ってまして。で、放送内では昔撮った、のぶちゃんとの、ね、CM やら、ケンちゃんとの CM やら、でラジオのコントとかを、放送して二人が恥ずかしがってるっていう感じなんですけどもね。はい。やっぱこの放送を聞いて、このしぶちゃんのエンターテイナーとしての力をね、ビシビシと感じますよね。そのラジオ CM、ラジオコント、もうね、素人じゃない。この人たちは本当にお笑いが好きで、本当にこう息が合っているっていうのを如実に感じた、放送でしたね。はい。こう、今聞き直しても、ちょっとクスクスと笑えちゃうような、感じの放送です。はい。まあまあそんな感じでしょうかね。はい。まあまあまあまあ。この辺からだいぶ放送内の話をガンガンしていきますけども、なぜならこの辺はメモを取っているからでございます。はい。ということでですね。はい。で、015号。タイ中継犯人検挙生放送スペシャルということで、当時ね、こう、日本の、教職員の方をめがけた、こう、振り込め詐欺なんでしょうか、300万円を、タイの、タイ在住の住所にね、こう、を振り込め、みたいなね、のがあって、で、放送内でも、この田中さんと原田くんが、そういう風な、犯人なんじゃないかという、全然ありえない、疑惑を立て、iPhone の FaceTime というテレビ電話みたいなのを使って、なんていうんですか、こう、二人からね、二人を誘導尋問で導いていこうという、回なんですけども、やっぱりこの田中さん原田くんが、こう、タイに行って、要は非日常ですよね。いつもなら4人で、内緒原田くんがいなくて3人で収録してる、感じなんですけども、こう、そういうね、非日常を逃さない、はい、なんつうんですか、この非日常ってやっぱりトラブルだったり、思いもよらない、面白さがありますから、この、そういう逃さないために生中継を、してみようじゃないかという、このしぶちゃんのラジオにかける情熱、パッションがね、感じられる、回でございましたね。続きましてはですね、016号、流れ人、怒り人という、回ですね。僕の偏見というか、なんかこう、 なんていうんですか、このポッドキャストという、この、要は、まあ、SNS に近い、こう誰が聞いてるか分からない、誰が見てるか分からない、そういう、Twitter しかり、Facebook しかり、はい、そういう感じの、こういうポッドキャストっていうコンテンツの中で、なんか、人のことを、ディスったりとか、こう、怒ったりとか、そういう、なんていうんですか、良くない印象を与えるのは、なんか、ご法度のような、イメージでいたんですけど、いきなりこう、いきなりこう、渋ちゃんが、ね、ヒートアップしてですね、大嫌いなんですね、つって。僕が過去放送を初めて、振り返って聞いて、流れ人怒り人で、重くそ笑ってしまったのがこの回。はい、流木アーティストというね、伝説の、キャラクターになったんではないでしょうか。はい。なかなかこう、渋ちゃんがこう、ね、こう、偏見というか、こう、まあ、偏見ですよね。偏見でこう、人をね、こう、下に見るというか、こう、人を下に見るというか、こう、同じクリエイターとして、そこはどうなんだっていうのをね、容赦なく言っていく。で、感じなんですけど、その時の、なんかメールで、なんかこう、ポン出しのアプリを見つけて、苦労して見つけたポン出しのアプリを、さらっとツイッターの一言で、それなんですかみたいな。ので、なんか礼儀とか、そういう、人のことを考えて、いるような印象も受けた、回なんですけども、なんかこう、普通なら、普通と言ったら、何をもって普通かって捉えるかは、人それぞれなんで、ちょっと難しいんですけど、なんかこう、シブちゃんの、こう、物事に、こう、物事に対して、こう、アプローチの仕方が、普通の、一般の方のアプローチの仕方もするし、なんか別の角度からね、こう、扉を叩くというか、はい。普通ならお家のピンポンを押すのに、出てこないから、納得いかないから裏口ノックしてみようかとか、はい。なんかサイバー攻撃してみようかみたいな、そんな感じの、なんかこう渋ちゃんの、こう、考えの深さというか、言われないと気づかないような、こう、発見というか、そういう感じを感じた、回でしたでしょうか。この回もすげえ好きなんですよ。流れ人を大嫌いと、いうね、こう、渋ちゃんの激凛に触れた流木アーティスト、流れ人なんですけどもね、はい。結構これは印象深い、一回でしたね、はい。はい、続きまして017号 IQ 賢く2人のラジオということで、はい、IQ なんてね、こう、こう、IQ、人類で最高値をの IQ を持つ人の紹介をね、つらつらしていくっていうだけなんですけど、なかなかこう、勉強になるっていうか、やっぱりなんかこう、さっきの流れ人のもそうだし、体中継の話もそうだし、古くはそうだな、マクドナルド問題とディルド未来とか、その話題って本当にそんな掘るっていうような、ところにこう目をつける渋ちゃんのこの秀逸さにはちょっと感服するかなと思って。やっぱ面白いですもんね、こう IQ とかの話って。興味あるけど、そんな掘らないですもんね、自分では。はい。だから、放送の中でもクイズ番組なんて減ったよねとかいう話をしてるんですけど、確かに気づかなかったな、クイズ番組が減ってることっていうような感じの印象を受けましたね。はい。そして018号が、イルカ150頭と男子生徒1人。はい。全く覚えてないですね。はい。はい、019号。ミニ四駆と新田のおじさん。この辺は、あれですよね、ザッピングラジオでもちょっと、ね、振り返ってるというか、メインのトークはここで、ザッピングラジオの方で話してるからあれなんですけどもね。いや、なんかミニ四駆っていう響きを久しぶりに聞いた、回でしたでしょうか。 はい。で、その新田のおじさんの話から、流れるように、こう、渋ちゃんが、タリーズのコーヒー屋さんで、コーヒーを飲んでいる。でも、まだ、待ち合わせには時間があるから、ちょっと本屋でも本でも見ようや、と思って歩き出したら、ゲーセンの、アイカツのところに、コーヒー色で染めたネルシャツを着てる、頭ボサボサの、人の、が、アイカツの、なんかガチャガチャの前に、100円玉を上に山積みにして、ガチャガチャをやってると。で、その後ろに、小学生の女の子と、お母さんであろう、人が、こう、後ろで待っているというのを、こう、止めに行ったというかね、こう、後ろで待ってますよっていうふうに、正義のヒーローを演じて、罰が悪かったという話で。はい。実は僕も、似たようなっていうか、そんな感じのことが一回だけあってですね、デパートみたいなところのフードコートで僕は焼きそばを食べてたんですよ。で、焼きそばを食べてて、その時は全然ガラガラで空いてたんですけど、ちょっと遠めの、テーブルで、お母さん、お父さん、ちっちゃい娘さんで、ご飯を食べてたんですね。まあ、結構声もでかくてですね、まあ、目に留まるような感じだったんですけど、女の子がですね、CC レモンを、こぼしてしまったんですよ。はい。そしたら、こう、もう何やってんのよ、って、なって、こう、ふきふき、ふきんで、拭いてて、で、CC レモンはもう真っ逆さまにテーブルからひっくり返してしまって、なくなっているんですけど、そうすると、お父さんの方が、お父さんのコーラ飲みと、言うんですけど、女の子はコーラは嫌だと、CC レモンが良かったんだと、いうふうに泣いてたわけですよね。はい。まあまあ、まあうるさいなというか、まあまあそうだよな。CC レモンの飲む口でコーラはちょっといけねえよなとか、ちょっと僕も思ってたんですけど、まあまあしばらく僕も焼きそばを食べてて、はい。僕はなんとかこのソース焼きそばをですね、テーブルを汚さずに完璧に綺麗に、食べ終えたいという、なぜかそんな、感じで思ってたんですよ。はい。確か当時、そこには、ハブちゃんはなんかホットドッグを食ってたと思うんですよね。ハブちゃんと僕二人でいたと思うんですけど、で、最後の一口を、僕が焼きそばをずるずると、すすった時にですね、一滴のソースがですね、テーブルにポトリと落ちたんですよ。やってしまったと。やってしまった。この一滴がなければ僕はこのテーブルをきれいに、することなく、僕が焼きそばを持って座ったあの状態のままお返しできると思ってたんですけど、一滴落としてしまったので、いや、ティッシュも持ってない、ハンカチも持ってない、どうしようどうしようと思ったら、あ、確か、さっきあっちの方で、お父さんお母さん、女の子、CC レモンひっくり返して、布巾使ってたなと思って、そこをパッと見たら布巾がありましたわ。はい、なぁ、まあ、距離で言ったら10メーターぐらい、10メーターぐらいテクテク歩いて布巾をね、取り行ったわけですよ、僕は。するとですね、椅子にですね、なんかこう、紙袋が一個あったんですよ。おや、これは忘れ物かなと思って、拾ってですね、これどうしようと思って、いや、まだ店にいるかなと思って、でっかいデパートですよ、そこそこ。いるかなと思ってですね、はい。僕はまあ、布巾を取って、テーブルをきれいにして、自分の食べてたソース焼きそばを、返却口に戻して、で、ハブちゃんに一言、忘れ物があったから、きっとさっきの親子だと思うんだ、つって、もし戻ってきたら連絡して、つって、俺これ届けに行くわ、つって、僕はデパートの中をね、この、買い物を多分済ませた紙袋をですね、持って、店内に走り出したわけですよ。はい。もう僕の中ではその時は、頭の中では、踊る大捜査線のあのテーマが流れてますよ。でんつてんつてんって、あっち、これ違う。あれですよ。はい。踊る大捜査線のあの音楽が今出てこない。やば。っていう、中で、こう、一階に行き、こう、エスカレーターを一段飛ばしで走ったりして。で、ここ、あ、一階もいないから、二階にもいないから、っていう感じだったんですけど、で、一階に降りた時に、上の方で、その、 先ほどの女の子であろう、泣き声が、僕の耳に届きまして、もしかするとと思って、そっちの方にガーッと走ってたら、いたんですよ。その親子と、女の子が。はい。そうしてですね、ああ、見つかったと思って、でもどうやって声かけようかなと思ったんですけど、僕はもう確固たる証拠がありますから、はい。なので、すいません、つって、これ忘れてませんかって言って、いうふうに、声をかけさせてもらって、ああ、すいませんでした、つって。で、なんかこの紙袋はきっと女の子の、荷物だったんでしょう。これあんたが、ちゃんと持ってなきゃダメでしょって怒ってたんですよ、お母さんの方が。その時にですね、僕はですね、そう、今、とにかく良かったです。実は結構探したんですけど、今この子が泣いてたおかげで僕今、ここまで来れたのでっていう風なね、感じのことを、話してですね。まあ、難なく、その場面は収まったんですけども、はい。これすごくないですか？自分で言うと、本当あれですけど、ハブちゃんとご飯食べに行ったり、ハブちゃんと飲みに行ったりすると、しても、ハブちゃんこの話全然しないんですよ。はい。僕の株が上がるんで、僕の、好感度が上がっちゃう話はハブちゃんがしないっていうかね。ハブちゃんがしないわけじゃないですよ。ハブちゃんほんと記憶がないだけで。はい。まあまあそんな感じのことがあったっていうね。はい。新田のおじさんの話から、その、ゲーセンの、コーヒーで染めたような寝るシャツの人の話で思い出したんですけどね。まあまあそんな感じで、へーへーへー。じゃあ20号、今週はこの辺にしとこうかな、輝け SQN バトル2015ということで、タイに行ってた頃作ってたんでしょうかわかりませんが、放送作家の田中さんが SQN タッチザナンバーを、モチーフにしたアプリを開発、Apple Store iTunes Store Apple Store かな App Store アップルストアで、配信、リリースか、されたということで、リスナーのみんなと、SQN で、この、タイムアタックバトルをするということで、なかなかの、この、ケンちゃんの、この、企画嵐、企画を台無しにするような、ケンちゃんがものすごい、この、SQN が強いっていうね、こう企画倒れになりかけたんですけども、なんだったかな、ゆうきさんっていう人だったかな、ひろきさんっていう人がですね、この、3秒なんとかとかやって、すっげえ速度で終わらせててですね、ケンちゃんもギリギリ2位っつって、3秒71だったかな、僕も、まあ、この配信なんだから僕が、本当にリアルタイムで聞いたのが、2016年の、1月とか分のやつなんですよ。だから全然わかんない頃だったんで、振り返って聞いて、このアプリダウンロードしてやってみたんですけど、3秒台なんで、もう到底無理で。はい。なかなかこう面白かったっすね。はいはいはい。まあ、そうだな。そんな感じでしょうかね。はい。まあ、こうやってざっくりと、01号から20号まで、振り返ってみましたが、いかがでしたでしょうか。はい。なんか、どんなもんでしょうかね。まあ、今振り返って、実はなんで20号で止めたかというと、まだ僕今21号を聞いてる最中なんですよ。なので、この辺までしか喋れないという、感じなんですけども、はい。来週もね、これやっていこうと思うんで、はい。もしお時間ある方はね、聞いていただければなと思います。エンディングでございます。Twitter をご利用の方は DM でもご意見、ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。今週も緩やかに終わっていこうと思いますが、 今週っていうかね、まあ、特別号なんですけども。まあ、とにかく、特勤マッシュさんっていう番組が素晴らしいということを伝えたいわけですよ。それと同時に、やはり感謝の気持ち、尊敬の意を、ね、皆さんがお持ちだと思いますし、はい。僕が勝手ながら、はい。喋ってることなので、リスナーの方がどういうふうに思ってられるかわかりませんが、とにかく僕がこうやってポッドキャストの世界に飛び込んだのも、トキンマスさんの影響でもありますし、はい。はい。まあそんな感じですよ。はい。まあまあまあまあ、エンディングなんてね、こんなもんでしょうか。僕の計画上では、隔週になるかもしれませんが、この特別号ハンクラマッシュを、続けていって、月曜日の9時に、このハンクラマッシュを、やっていきたいなと思ってます。今回は20まで喋ったんで、なんとかね、こう、最終回のところまで、何回かに分けてハンクラマッシュをやり、最後の最後は、私ドリドリズムこと本マッチが選ぶベスト10なんかね、なんてのもね、やってみたいなと、思っておりますけどもね、はい。もしね、感想とかあれば、送っていただけたらすごい嬉しいですけどもね、はい。ということで、この辺でお開きにしていきたいなと思っております。本当にトッキムヤスさんありがとうございます。それではまた来週、さよなら。